皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2025年1月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、結論できるかどうかというお話です。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年の正月、関東地方は非常に穏やかでありました。風は多少吹いておりましたけども、気温は比較的高くてですね。で、初日の出も見られたんじゃないかと思うんですけどもね。まあ、なかなかその天候不順ということも多くてですね、まあ、農作物も何度も大変な時でありまして、普段通りの、まあ、記憶に残っているような季節感が戻ってきますとほっとするという、まあ、本当になんかこう不思議な、変動の時代でありますね。なんでこんな風になってるのか、気候の変動ですけども、諸説ありますのでよく分かりませんけども、なんかアメリカのフロリダ州とかですね、アメリカの27って言ったかなの州ではなんか変な霧が出たと、ちょっと霧らしい霧ではない、なんか誰かなんかやったんだろうと言われておりましてですね、まあ、気象兵器なのかもしれませんが、まあ、そんな話もですね現実的になってきましてね、本当にひどいもんだなというふうに思っております。いずれにいたしましても、今年1月20日からですね、まあ、トランプ氏の47代目の、治世が、まあ、あの統治が始まるわけであります。トランプ氏はもう何を言ってるかですね、何をやるかはすでに全部っていうかほとんど言っておりますので、まあそれがまあ自分たちにどういう影響を及ぼすのかということを世界の人たちは今いろいろ考えて、しかし行動してそれに対処するっていうこともまあできるようなできないような、まああまりにも大きな変化ということでですね、まあそれは非常に皆さん悩んでるっていう感じでしょうかね。今日もなんか共同通信が出ておりましたけども、不法入国の外国人はみんな追い出しちゃうってトランプ氏言っておりますので、アメリカの大学は留学生には早く国に戻ってくるようにと、まあ、言っておりますね。この入国できなくなったら困ると。こういうのも実際に何が起きるかその時にならないとわからないことが多くて、ですからまあ非常に多くの人たちは心配をしてるんじゃないかなと思うんですね。で、基本的にアメリカのトランプ氏がやろうとしていることはこれ革命なんですね。というのは皆さんもですね、1776年の独立宣言、アメリカ独立宣言を読んでいただけばすぐに分かります。とんでもない政府は、潰す権利があるし、潰さなきゃいけない義務があるっていうことも書いてあるんですね。はい、それはその前の、あのバージニア、権利の章程にも書いてありますけども、バージニアの場合は義務は書いてなかったかな。潰す権利があるっていうことで、独立宣言の場合は潰す義務もあるって確か書いてあったと思いますけども、ですから本当にね、とんでも政府はですね、人類の平和のために潰さなきゃいけないということなんですね。ですからトランプ氏たちのディープステート対峙っていうのは単なる権力闘争ではないんです。あれ、天賦の人権、天から与えられた人権に基づいて人は暮らすことができるはずなのに、それを邪魔する人間はですね、まあ、人間として許しておけないから、これはそういう政府は取り払えということなんですね。で、しかもその憲法に書いていない、いろんな制限事項は無効であると、憲法に制約されたこと以外は、人は自由であるということも書いてありますので、例えば FRB なんかがですね、人をその金で縛るとかね、 FRB はその独立していて政府から離れて存在だと、独自の存在だなんていうことはそもそも憲法上許されないんですね。ということは取り払いですよね。日本で言えば文部科学省の中の 文部省の部分というのはアメリカの憲法にはないんですね。あれ、教育はその国の仕事ではないんです。ですからあれも取り払いなんですよね。ですからこういうのはやっぱ革命ですよね。だからその革命を認めている憲法でありますから、まあそれができるわけでありまして、普通の国は革命はあまり認めてないんじゃないかと思うんですね。まあ革命は起きますけども、憲法で認められた権利であり義務であるっていうところがですね、まあ、やっぱアメリカのすごいとこじゃないかと思うんですね。まあ独立宣言でありますけども、まあその精神がずっとこう生きてるわけでありますから。で、それがその軍の 法律に生きてんですね。軍法の中に生きておりますんで、ですからまあアメリカは最初に軍ができまして、それから憲法ができて国ができておりますから、連邦政府できておりますから、まあやっぱ軍が、この革命権、それから抵抗権ですね、この2つをまあ行使して今回のことをやってるわけであります。したがってですね、ただの権力闘争だと思ったら真っ赤な間違いでありまして、大間違いなんですね。あれ革命を合法的にやってるんです。ですからそれがどんな結論になろうともですね、これ合法的でありますから、それをそのですね非難してもしょうがないわけでありますね。でまあそのよく考えればね、その人権、天から与えた人権通りに、暮らせるようになるからとてもいいわけでありますので、そのあたりがまあ何を守ろうとしているかって随分違うわけですね。守るものを間違えるととんでもないことになって、守るものを本来の人の生き方に戻していけばですね、とてもいい時代が来るという、まあ、だからその一人一人の、それから組織の価値観ですね、一人一人その組織、その国の価値観で、その先の未来が決まるという、まあ、それはすごいことじゃないかなと思うんですね。やたらの妥協したことではですね、それは前に進まないということだろうと思います。すなわちその足して2で割り3で割りっていうやり方は、そういう調整型の政治ではここは乗り切れられない、大きく右か左か、行くか行かないか戻るか、それをきっちり決めなきゃいけないってことですね。でそうした時ですね、やっぱりこの日本っていうのはですね、この決断ができないっていうのが本当に昔からのこのネックでありますよね。昭和20年の敗戦の時もですね、まあとにかく決断が遅れるわけですよね。もう昭和19年の末に、まあ、陸海軍が自主的にフィリピンで壊滅しましてですね、だからもう戦えないことははっきり分かってたわけですね。でもまあまだ水上山新州にこもるとか満州があるとかいう話をしてですね、で結局その終戦の決断ができないわけですね。で最後8月15日までになって原爆2つをして、満州にソ連が入り込んでからですね、初めてそこでまあ終戦の決断ができるわけでありまして、随分遅れるわけであります。当時戦前の憲法でありますから、天皇は統治権を総乱しておりますから、国家元首でありますから、まあ天皇が決めればまあできるはずなんですけども、それでもこう決めらなかったんですね。もう一回戦って勝つまで待ちましょうとかですね、まあ今年の上評文が出たのはあれは、まだ20年の冬だったと思いますけども、まあそれ出てもういろいろね議論があんのに決断できないまま最後まで行くわけでありますね。まあ立憲君主制ってのはそういうことだって言いますけどもね、まあでもしかし本当にその決断が遅かったということが大きな被害をもたらしたわけであります。その何て言いますかね、弊害は今でも続いておりましてね、だいたいこの戦後の憲法ではですね、日本の日本国憲法にはですね、国家元首の規定がないんですね。まあ天皇は象徴で政治やっちゃいけないし、で内閣は別にその国家元首ではありませんから、内閣の仕事をして、内閣の仕事をして、そして行政を動かすだけですからね、別に国家元首としての仕事は憲法で決められてないから、それは別に内閣がやる仕事ではないんですね。あれしたがってね、こう誰が決めるのかと思うんですね。トランプ革命でありますから日本にも革命来るんですね。だからもう右か左か、行くか止まるか戻るか、これ全部決めなきゃいけない。一体誰が決めるんだろうと思うんですよね。歴史的に振り返ってもですね、こう何も決めないまま運算無償っていうのは珍しくないんですよね、はっきり言って。平清盛が京都に入ってきてですね、で最後逃げていきますよね、あっちの神戸の方に。あれ別に終わりの宣言してませんもんね。それから壇ノ浦で沈んだ時も別に終わりの宣言なんかしていないし、で鎌倉幕府の時は北条高時ですかね、まあ切腹をしまして、まああれは一応ですから、みんな相揃って切腹をしたと、まあ終わりの形には近いかなと思いますね。が徳川の場合はまあ一応あれもあれですね、大政奉還はしたんですね。大政奉還しまして、まあ徳川はもっと別の思惑があったわけですが、まあしかし大政奉還したんで、一応終わりということはちゃんとしたわけであります。でもやっぱだからそうやって誰かがこういると終わりができるんですけども、果たして誰かいるんですかね。結局その 国家のトップってのはただ単に行政を動かしてるだけではなくて、行政、司法、立法、この3つを動かしてるだけじゃないんですね。国民全体をやっぱりこうリードする役割でありますから、果たして今いるんでしょうかね、国民全体をリードする役割の人っていうのが日本にはいるというようにあまり思えないんですけどもね。まあ天皇家もなんか実質的にはこれもうほとんどお手振り屋みたいになっちゃってますよね。あ、なんかまたお手振りに出てきたねみたいなことで、他に何もないですよね。それから首相はあんな調子でしょう。で、国会なんつったってあれみんな裏金屋ばっかでですね、裏金屋のこう開け直り集会じゃないですか、別にあれね。で、役所はもうとにかく増税と反増税で、まあ増税で、あ、反増税とか、増税して、あとその金たくさんせしめようって連中に締めてるだけだし、それから財界は財界でですね、まあ自分の利益だけ考えてね、自分の利益に合えば賛成、自分の利益に、目の前の自分の利益に合えば賛成、目の前の自分の利益に合わなきゃ反対と、ただそれだけですから、なんか誰も考えてる様子がないんですよね。で、平成のバブル崩壊の時もそうなんですけども、やっぱりその1990年からドカーンと株が暴落始めましてですね、91年ぐらいにはもう不動産の下落も実は水面下で本格的に進んでたんですね。あの段階でもうこれダメだと、もう元戻らないと、終わりだと、国民がどんなに驚こうが世界がどんなに驚こうがもう終わりは終わりだということをやって、でその決着すればまだまだ傷は浅かったと思うんですよね。ところがですね、91年からあと5年ぐらいは粘っちゃうわけですね。96年ぐらいになって初めてですね、もういよいよいかんと。で、97年ぐらいから大きな金融機関潰れ始めますよね。5年もですね、決断を先送りしたように思うんですね。ですから、まあ、あの時もですね、決断が、まあ、できなかったようにですね、あの、次ができなくて、しかもあの時はですね、裏方でね、もうダメなもんはダメだから、次をやろうっていうこともなかったですね。すなわち、もう、壊れるものはもうしょうがないから、まあ、国民には黙ってんけど、裏側でね、その先のことやろうって、そういうのもなかったと思いますね。だから結局全部アメリカに明け渡しちゃってですね、政府が明け渡しちゃって、まあ天皇の代わりにですね、アメリカ大統領が座ってね、その言いなりって言いますか、天皇っていうよりも、アメリカ政府、アメリカ大統領のご意向で、なんかこう、国を動かそうみたいな風になっちゃってですね、まあ悲惨なことになりましたですね、平成はね。あれもだから結局そうなっちゃったのは、きっちりまだ決断して後始末ができる間に何もしなかったんですね。しかもそれをですね、そうなっちゃったその裏側にですね、腐敗がものすごくあったんですよ。要するに個人的な腐敗、組織の腐敗があって、腐敗を隠すために決断できなかったところはものすごく多かったと思いますね。例えば融資だってですね、こうマイナイもらっちゃうんですね、賄賂もらっちゃうわけですね。個人的にその蓄財しちゃってるわけですよ、もう上から下まで。ですからその融資がですね、焦げついてね、この融資は正しかったか間違ってたかなんて検証したらですね、その個人の犯罪、組織の犯罪が全部バレちゃうわけですよ。それであえて決断できなかったとか大変多いですね。あるいはなんかその派閥構想があってですね、この派閥でね、誰が上に行くかで争ってるがためにですね、そのまあ自分の派閥を守るためにね、あえてそのトップのやった過去の失敗はですね、それはもううやむやにしちゃうと。そんなことはすごく多かったですね。明治維新の時ですね、晩期公論に決すべしってちゃんと五箇条の御誓も出てんですね。公の論に決すべしって書いたんですけども、もう全部私論に決してましたね。私の論でやってったのがもう平成のバブル崩壊だったように思うんですね。公の論なんていうのは、建前の話で、で、だからそれ言わないですよね、みんなね。本当のことを隠して適当なことを言って最後はうわっと逃げちゃうんだね、あれね。決断しないままで最後はうわっと逃げちゃうという。それに比べたら江戸時代の武士なんかのはもっと立派ですよね。最後腹切った人もたくさんいましたからね。昭和20年の時だって進駐軍が捕まえだからね。まあ責任取らされただけの話で。いや、日本人だけだったら、いや、あれはあの時でしょうがなかったの、統治行為だっていうことでですね、押し切られちゃったでしょ。まあ、だからこそあの時はね、日本の法律で裁いたんじゃなくて、人類普遍の法則、まあ向こうでいうコモンローで裁いたわけですね。すなわち 各国の法令に従ってはそれ違法性は問えないけども、そもそも天父の人権ですよ。天から与えた人権に基づいてね、人として生きていく道に外れたことっていうのは、まあ人類の平和に対する罪とかね、あるいはその人道に対する罪という形でこれ責任問うことができるんですね。これで死刑にしたわけですよね。ですからその当時の日本は言ってみれば、昔のね、その失敗を頬かぶりしてずっと行くところをですね、まあそうやって全部外の力で暴かれて、決断、誰も決断しないんだけど新しい現実を受け入れざるを得なくなったと、こういうふうにしてこう言っていくわけでしょう。まあ情けない話でね、特にですから今ね、昭和20年8月15日と違って国家元首がいないんですね。国家元首がいないと果たして物事決まるのかどうかと、私それが一番見てて気になるんですね。みんな逃げ回るだけじゃないかと思うんだね。石破が何か言ってですね、あそうですかと、分かりましたと、昭和20年8月15日みたいに皆さん涙流してですね球場前広場じゃないけどさ、涙流してそうですかと納得するとあんま思えないんですけどね、はっきり言って。じゃあその野田が出てきたらもっとそんなこと思えないよね、はっきり言ってね。あれできないんじゃないかと思うんですよ。で天皇はもうお手振り屋になっちゃったから、これ全然関係ないでしょ、もうはっきり言って。で政治のことはやらないわけですからね。いやー本当にですね、これはなかなかだと思うんですね。韓国なんか見ててもですね、まあ今その大統領のね、その逮捕状が出てどうするかって騒いでるわけですよ。でまあなんて言いますかね、あれでも韓国の憲法を読むとね、その大統領っていうのは憲法を守ることと、それからその祖国を平和的に統一することってちゃんと書いてあるんだね、大統領の仕事としてですね。だから特にそのまあアメリカ軍と一緒になってさ、一生懸命北を挑発するようなことやってたじゃないですか。軍事演習あれだけじゃなくて、ドローン飛ばしたでしょあれ。今回ユンのところのね、部下の軍人で、なんかドローン飛ばしたやつが逮捕されたじゃないですか。あんなの明らかに挑発行為ですよね。祖国を平和的に統一するという大統領の職分と正反対やってたわけですね。ですからその弾劾されて当然ですよね、ああいうことやってんですから。だからそもそも、まあ、今回のね韓国の大統領選挙の問題だってね、大統領弾劾の問題だって憲法に書いてある正反対やってたんだから、形式はどうであれですね、そんなことやった連中が追放されるのはごくごく当たり前ですよね。はっきりこう分かるわけですね、その決断はできるわけですよ。で韓国の場合ね、ちゃんとそうやって条文がはっきり書いてありますから。しかし日本の場合はですね、例えば総理大臣だったってですね、行政の監督はしなきゃいけないんだけども、意思決定はあれ閣議でありますからね。ですから個人の力ではないんですよ。で総理大臣が直接面倒を見てるってのは、まあ内閣府ぐらいのもんでしょう。別に裁判所は裁判所でやってるし、国会は国会でやってるわけですから、だからこういう時いわゆる御前会議みたいのは開きようがないんですね。でまああうんの呼吸でやると。でメディアがね、なんかその機運盛り上げるって、ってメディアだってなんかバラバラですからね。しかも今これディープステートの連中にやられちゃってね、もう一緒になってやってましたから、そのいわゆるフェイクメディアばっかりになっちゃったから、信頼がガタ落ちでしょ。だいたいフェイクメディアなんか見ない人多いですもんね今ね。さてさて大変だなと思うんですよ。ですから今年日本はですね、多分一番大変なのが誰がどう決断するかってことじゃないかと思うんですね。各企業もそうだと思うんです。まあ例えばその貸金庫の中のもね、引き出して盗んで売り払っちゃったなんてとんでもない事件が三菱 UFJ でありましたけどね、まだあれ関連捜査してんじゃないかと思うんだけども、ああいうこともですね、要するにこういう問題に対してどう決断するかですよね。例えばスイスのプライベートバンクなんかは、貸金庫の前には絶対お客さん入れないですよ。貸金庫のものの出入りは必ず応接室でやって、絶対お客さんは貸金庫の前に行かせませんからね。でだからちゃんと昔からそういうことあるわけですよね。とにかく何やんだって決断ができないですね、ぐずぐずぐずぐず言ってんのがね、日本の組織の特徴なんですねあれ。まあ継続性はあるっちゃ継続性はあるんですけども、でもやっぱり今みたいにですね、こうアメリカから革命の波が来てるわけですよね。この革命の波を受けてどうしようかというのに非常に非効率ですね。でそうなると結局全部壊れちゃうんだね。だから最後の結論を言うならば、決断できないところは壊れてしまいますよ。 決断できない組織はもうそれだけで終わってしまいますね。もちろんうまくいってるとこは全然いいんですよ。うまくいってるとこはいいんだけど、うまくいかなくなったとこで何かしなきゃ手遅れだってところは、終わりになっちゃったところは、決断ができなくて何もしないと本当に終わりになるだけなんですよね。どうも私はそういうところが非常に多いような予感がするんです。だからこそもうちょっとあれ無理じゃないかなと前から思ってるんですね。まあいずれにしても今年はですね、まあ上から下まで決断できるかどうかっていうとか大変重要な分かれ道になってくると思います。皆さんもいよいよ気をつけてね、今回は生きていただかれたらよろしいかと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、決断できるかどうかということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。